教会総会を控えるこの朝であります。でこの年は聖書の言葉としてはこの8章1節の知識は人を高ぶらせ愛は人を育てますをいただきたいと思います。特に後半の愛は人を育てますという言葉を心に留めながら1年を歩ませていただきたいと思います。コリント人への手紙第1で使徒パウロはコリント教会で起こっていたさまざまな問題、これを取り扱っております。具体的には教会内の分裂、不貧困などの性的なその道徳的な問題、あるいは結婚について、それから今日触れますこの偶像に捧げた肉の問題、それから後の方には礼拝における秩序の問題、こういった具体的に起こっていた問題について神学的な理解の整理をし、どういうふうに対処したらいいかということを導いています。で、今の教会では問題とならない事例も出てきますけれども、時代を超えて人の集いの中にはさまざまな問題が絶えないということを私たちに教えてくれます。この8章は偶像に捧げた肉を食べることについての理解とそして対応というものが書かれています。私たちがこの問題を読みますと何が一体問題なんだろうと思う人もいるかもしれません。しかしこの時代コリントで生活をする中でキリストを信じたばかりのクリスチャンにとってはそう簡単な問題ではなかったようです。当時のコリントの人々は異教の神殿や偶像と関わりのある場所で食事をとるということが当たり前であったといいます。今私たちが考える食堂やレストランというものと形は違っていたかもしれませんけれども、みんなが集まって食事をする場所がそういう神殿の一部にあったということです。で、その神殿付属の食堂というものは必ず供え物となった肉が出されて、でそこが社交の場にもなっていたということです。で、この肉を食べないということは、その場所に行かないということですけれども、そうしますと一般社会とのつながりを切るということにもなりました。また一方で店で売られている肉のほとんどが、最初神殿で供え物とされて、でそこからこうお店の方に行ったもの、それがほとんどの市場で出回っている肉だったそうであります。そういう事情もあって、その肉が供え物だったかどうかというのは区別することがほとんどできないということでありました。で、供え物、偶像の神に対する供え物となった肉を食べるということがあるクリスチャンには罪悪感を抱かせることになります。で、一方別のクリスチャンたちはこの手紙の中に書かれている通り、神様はただお一人なのだから、ただの木や石の塊に過ぎない、ありもしない神に備えられた肉を食べたからといって何の問題があるだろうかと考えました。ですからその肉を食べることはその人にとっては何の問題もないのであります。で、同じ教会の中でこの肉について異なる受け止め方があり、そのために心を痛める人々もいて、あるいは何ともない人もいたということであります。で、パウロはこの問題について最初一節で、 私たちはみんな知識を持っているということは分かっていますと言っています。でそれは4節にある世の偶像の神は実際には存在せず、唯一の神以外には神は存在しないという知識のことを指しています。でパウロもこの理解は正しいと、まあ、そう考えていました。ですから偶像に捧げられた肉を食べているコリントのクリスチャンたちを、お前たちは何をしているんだとは言っていません。それを食べても問題はないとパウロもそう理解していました。この一節に出てきます知識は人を高ぶらせという言葉だけを見ますと、知識はよくないものという印象を受けます。しかしパウロは知識そのものを否定しているわけではありません。パウロほど学んだ人はいませんし、パウロほど知識に富んでいた人はいなかったと思います。彼は学ぶことによって目を開かれるという経験を積んできました。私たちも知識を得るということが大切であることを理解していると思います。私たちにはまだまだ知らないことがたくさんあります。そして知らない私たちが学ぶということによってたくさんの益を得ます。知らなかったために損をしたり危険な目に遭ったりということがあります。知っていたので助かったということがあるでしょう。街道建設に取り組んだ昨年、数回のミーティングで私たちは八谷さんからたくさんのことを学びました。知識を得ることでもたらされる安心や、あるいは裏付けられる確信というものがあるということをまたも知ることになりましたけれども、私たちはその他のことでもそれぞれの職場であったり学校であったり学びの場で得る知識というものによっていろんなことに目が開かれていくということはあると思います。ソロモン王が即位したときに神様に何を求めたかを皆さんご存知だと思いますけれども、それは知恵と知識でありました。歴代史の第二の1章10節から12節に書かれている通りでありますけれども、神様は知恵と知識を求めたソロモンを、あなたは王様にふさわしい、あなたは王にふさわしいものを求めたのだと、そう言いました。そして彼を祝福されました。あらゆることにおいて私たちは謙虚に学び続けるものでありたいと、そのように思います。でそのことをわきまえた上でパウロは、知識は人を高ぶらせ、愛は人を育てますと語っています。私たちが何かを知っているという自覚、これは2節にも出てまいります。自分は何かを知っている、つまり誰よりも知っているというこの意識が高ぶりへと誘惑をし、知識によって裁いたり裁かれたりします。そして裁く側と裁かれる側の双方の成長を阻害してしまうというのです。でこうなると知識は益をもたらさなくなる。またこの裁き裁かれるという立場というのは容易に逆転をいたします。あることについては私たちは知っているけれども、別のことについては全く知らない。今度は逆に裁かれる側に立つということがある、あるいは逆に裁く側に立つということがある。パウロが語るように、知っていると思ったなら知るべきほどのことをまだ知らないという自覚を持つのがふさわしいということであります。それは神様を信じる者にとってふさわしいことだと。でパウロは高ぶりから離れて 3節で神を愛するならその人は神に知られていると言っています。まあ、ここでは知識のことが言われているんですから、神を愛することこそ真の知識だと言っても良さそうなもんですけれども、そう言いません。神を愛するならその人は神に知られている、神がその人を知っていると言っています。愛というのはその人を心に留めることだということです。神の教えも知識も私たちを心に留める神の愛から出ている。その愛によって私たちは成長し立て上げられていくということであります。神の愛についてヨハネの福音書で語られておりますお言葉を私たちはよく知っております。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。このお言葉の通りであると思います。私たちは愛によって神のもとに引き寄せられました。この自覚を胸にして自分が今持っている知識を用いるということです。パウロは供え物となった肉を食べるか食べないかは自由だと考えています。しかしもっと大切なことがある。それは食べることによって良心が傷つく人、弱い人、またその知識を理解していない人が困惑して悩んでしまうならば、その人に寄り添う道を選び取るということです。そして場合によっては肉を食べることができる、何の問題もないことだけれども、その私に与えられている自由の権利を放棄してその人のために肉を食べないという、これもまた愛のゆえにですけれども、その道を選び取ると言っています。神様が自分を心に留めて最善を願い、一人子イエスを世に送られた、それはそんなことを別にしなくてもいいことだったんですけれども、これが最善だと思ってなさったその心を自分の心とし、その人を心に留め、その人が成長するための道を私は選び取る、進むと、そういう決意をパウロは表しています。やがてそういう配慮を受けたその人は後には理解を得て、ああこれ食べても問題ないじゃないと思う人になるかもしれませんし、あるいは相変わらずやっぱり食べるっていうことには躊躇する、そういう人のままかもしれません。いずれにしても愛が表され届くということが優先されるということであります。知識ならば廃れる、でも最後まで残るものは信仰と希望と愛と、パウロが言っている通りでありますけれども、新しい一年、私たちが主の愛の心を持って得た知識を用いていくものでありたいと、そう思います。一人の人が生かされるために私たちはどのようにしたらいいか、こう考えるのが教会であり、そのようにして私たちは成長していくということであります。主の憐れみを豊かにいただきたいと思います。お祈りいたします。恵み深い神様、皆をあがめます。あなたの愛をもう一度私たちの心の内に呼び起こしてくださいました。主よ、あなたのその愛の心を私たちの心として、私たちの知恵と知識を用いていくことができるように、 どうぞ豊かに祝しお導きください。これからの1週間の歩み、またこれから1年、コロナウイルス感染症の影響はまだまだ大きいと予想されますけれども、この中を主の恵みをいただいて歩むことができますようお願いいたします。尊いイエス様の御名によって祈ります。アーメン。